おはようございます。今日は5月の3日です。今日の説教のテーマは礼拝する者としてというテーマです。今日の説教箇所は出エジプト記25章の8節。彼らに私のための聖所を作らせよ。そうすれば私は彼らのただ中に住む。出エジプト記25章の8節です。それでは一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝する時を与えてくださりありがとうございます。これからの御言葉を通して私たちに必要なことを教えてください。今日は特に礼拝する者としての心構えを見ていきたいと思います。どうぞ主がすべてを導いてくださいますようにお祈りいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は礼拝する者としてというテーマでお話ししたいと思います。今まで幕屋のことをいろいろお話ししてきましたけれども、幕屋が作られた意味は、今日のところでは私は彼らのただ中に住むためとあります。一番目に、私たちの礼拝の対象は主だけです。聖書の神様だけです。この旧約聖書の出エジプト記によりますと、この25章の22節には、私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向けてあなたに与える命令をそのなだめの蓋の上から証の箱の上の2つのケルビムの間からことごとくあなたに語るとあります。主は幕屋の中にあります契約の箱のあがない、なだめの蓋の上から、二つのケルビムの間から民に語られるとあります。そして幕屋の上には昼には雲の柱、夜には火の柱がありました。それが移動すると民も進み、それがとどまると民もとどまるとあります。このように、主は幕屋において、民のただ中におられ、導きを与えられていました。民もまた、主を礼拝し、主の御声を聞くために、幕屋がありました。幕屋の中には、契約の箱、食台、机、香の壇がありましたが、それらは、神様を礼拝するときにだけ使われました。それ以外のどんな目的のためにもそれを作って使用することを神様ははっきりと禁じられました。このことから言えることは、礼拝は神様だけに捧げるものであり、他の何者をも礼拝してはならないということです。私たちの 礼拝の対象は聖書の神様だけです。詩編には彼こそあなたの主、彼の前にひれ伏せ、詩編45編の11節、彼こそあなたの主、彼の前にひれ伏せ、また詩編99編の5節には、我らの神、主をあがめよ、その足台のもとにひれ伏せ、主は聖なる方、99編の5節、また95編の6節には、来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよう、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこうとあります。このように詩編では、主の前にひれ伏し、主だけをあがめるように言っております。また十回の第一の戒めは、あなたは私以外に他の神があってはならないと言われています。私たちは礼拝すべきなのは、この聖書にある誠の主である神様だけなのです。そのことをまず教えられています。2番目に、偶像礼拝の禁止です。礼拝を邪魔をするものとして偶像がありました。しかしこれは旧約聖書の時だけのことではありません。今の時代でも同じことが言えます。申命記7章の1節から6節をお読みいたします。申命記7章1節から6節です。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れるとき、主はあなたよりも数多く、また強い七つの異邦の民、すなわちヒッタイト人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、およびエブス人をあなたの前から追い払われる。あなたの神、主が彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを必ず聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。また、彼らに憐れみを示してはならない。また彼らと姻戚関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない。というのは、彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからである。むしろ彼らに対してこのようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシェラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。 ここに偶像崇拝を禁止することが言われています。まだ新明期ですので、約束の地に入る前の話です。しかし約束の地には七つの異邦の民がいました。彼らは偶像崇拝を行い、また神様が忌み嫌う行いをしておりました。その異邦の民をすべて追い払えと言われています。聖絶しろと言われています。何の契約も結んではならない、彼らと隕石関係に入ってはならないと言われています。その理由として4節にあります。というのは、彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからであると言われています。偶像の働きというのは、誠の神様から私たちを引き離すことなのです。ここにも、彼らはあなたの息子を私から引き離しとあります。偶像は私たちを誠の神様から引き離すものであります。ところが、約束の地を占領するために戦ったイスラエルは、その土地の異邦の民をですね、聖絶しないで残してしまったのです。詩詩記の1章28節には、イスラエルは強くなったとき、カナン人を苦役に服させたが、彼らを完全に追い払うことをしなかったとあります。詩詩記の1章28節です。彼らは異邦の民と戦って勝利はするんですけれども、異邦の民を完全に追い払うことはしませんでした。そのためにヨシュアとその世代の者たちが死ぬと、その後のですね、若い民が怒ったとき、イスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、もろもろのバールに仕えたとあります。詩詩記2章11節です。このように残してしまったことによって、残った異邦の民によって偶像が入ってきます。そしてイスラエルの子らはすぐにその偶像に向かっていきます。偶像礼拝というのは何かというと、先ほども言いましたように、神様から私たちを引き離そうとするもの、それが偶像であります。人間が神様の代わりにしようとするもの、あるいは神様を二次的な位置に追放してしまおうとするもの、それが偶像です。偶像とは、人間が心の中で神様を排除して、その代わりに礼拝するすべてのものを言います。人は見えないものよりは見えるものに、永遠的なものよりは一時的なものに、内面的、霊的なものよりは外面的、形式的な儀式に心を向けやすいものであります。ですから、偶像というものは、人の心を非常によくつかむものであります。人の求めているものに、偶像は手を差し伸べていきます。偶像にイスラエルの民がすぐに走ったのは、やはりここにあるんだと思います。現代で言えば、どういうことがあるのでしょうか。もちろんよくお金とか、 家庭とか仕事とかそういうものが偶像になりやすいと言われています。で、今日は一つのものとしてヒューマニズムというものを考えてみたいと思います。ヒューマニズム、よく使われる言葉ですけれども、これも偶像になりやすいということです。ヒューマニズムというのは、人間は無限の可能性を持つと主張する哲学です。人間に十分な時間と教育を与えさえすれば、どんな問題でも解決できるというものです。ヒューマニズムの問題は、絶対的な権威を認めないということです。つまり神様の存在を認めないのです。何が真理かということは小さなこととします。問題は自分がどう思うかだと言っています。絶対的なものは存在せず、誰もが自分の正しいと思うことをするのだ。それがヒューマニズムだと言っています。絶対的なものは認めないのです。誰でも自分が正しいと思うこと、それをすること、それがヒューマニズムです。今言った詩式の中にも、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。詩式21章25節とあります。人は神様の存在を否定しますと、自分の思いを一番にしてしまうのです。このヒューマニズムの考え方というのは、現代というだけではなく、この聖書の時代からあった考え方です。絶対的な神様を信じないで、自分の思いのままに行くことです。これは罪の性質です。イザヤ書53章6節には、私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったとあります。つまり、ヒューマニズムという考え方というのは、聖書の時代から同じようなことを考えていました。神様と必要としない。罪の性質は、自分勝手な道に向かっていくことです。ヒューマニズムは神様を追い出します。そして人間が一番だという考え方なのです。では、私たちはどうなのでしょうか。そういう考えが私たちの中にはないと言えるでしょうか。私たちも主を信じていると言いながら、神様の御言葉である聖書を無視していくなら、結局は自分の考えを一番にしてしまうのです。自分の思い、考えが一番になってしまい、聖書の言葉を捨ててしまうのです。先週の説教、祈りの説教の時もそうでした、にも言いましたけれども、祈りというのは、主の御心を求めることです。あのイエス様がゲッセマネの園で祈られたように、あなたの御心でしたら、あなたの御心がなりますように、祈りの中で主の御心を求めること、それが祈りです。ですから私たちは聖書を読まず祈りもしないなら、主の御心はわからなくなります。また同時に主の御心を求めようともしなくなります。そうすると絶対的存在は自分自身になってしまうのです。自分の考えが一番であり、私の思う通りになることが正しいと思ってしまうのです。 実はそれが偶像なのです。つまり、私そのものが偶像になってしまうのです。偶像は神様がおられる位置に自分を置くことです。また、他のものを置くことです。私たちは祈りにおいても神様の御心を求めていくものとなっていきたいと思います。でもこの申命記の7章の6節には偶像の禁止の最後にあなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされたとあります。イスラエルは神様にとって宝の民なんですね。その宝の民としてくださった神様をイスラエルの民が心から礼拝してほしかったのです。それは私たちにも言えることです。神様がどれほど私たちのことを愛しておられるかといえば、ご自分の一人子イエス様を十字架で死なせてくださったほどに私たちを愛されたのです。私たちも神様の宝の民です。だから私たちもこの神様だけを礼拝するのです。三番目に礼拝で大切なもの、この当時、この出エジプト記、申命記が書かれていたのは荒野でした。イスラエルの民は荒野を移動していました。ですから、移動が可能な幕屋で礼拝が行われました。その後、約束の地に入り、そこに定住すると、エルサレムにソロモンにより神殿が建設されました。いずれも神様の命令によって建てられたものです。イスラエルにとって大切だったことは、エルサレムの神殿で礼拝を捧げるということでした。エルサレムは神の都でした。なぜならそこに神の住まわれる神殿があったからです。ですから、イスラエルの民にとってエルサレムの町というのは特別な意味がありました。ですから、バビロン捕囚の時に彼らがバビロンに連れて行かれるということは、この都を離れなければならないということなんですね。礼拝ができなくなるということなんです。彼らにとっては大変なことだったのです。それほどイスラエルの民にとってエルサレムという町、そこにある神殿というものは大切なものでした。しかしですね、やがて幕屋も神殿も廃止されました。それらは模型であり影に過ぎないんです。つまり、イエス様が肉体を持って来られた、そのことによってこれらは廃止されていったのです。ヨハネの2章の21節で、しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであったという言葉があります。ここはイエス様が 神殿で商売をしている人たちを追い出した後、そういうことをするからにはどういう印を見せてくれるのですかと言われたときに、この神殿を壊したら私は三日でこれを建て直しますと言われました。実はこの神殿というのはご自分の体だということを言われています。つまり神殿はイエス様を表しているということを言っています。イエス様こそが誠の神殿なのです。幕屋や神殿はイエス様を表していたのです。さらにヨハネの4章をお読みいたしますと、ヨハネの福音書4章の20節からお読みいたします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんという言葉があります。ここで主はこのサマリアの女の人に対して21節に、この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ますと言っています。そして24節には、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんとも言われています。つまりイエス様の十字架の死によって幕屋や神殿での聖度はもうその目的を果たし、今はキリストによってそれらのものは除かれてしまったということです。ですから幕屋や神殿で行われていました儀式、そこで使用されていた器具などは廃止されたのです。それらを使って礼拝するときは過ぎ去ったと言っています。つまり礼拝は場所の問題ではなくなったということです。サマリアの人たちはユダヤ人がエルサレムで神殿していることに対抗して、ゲルジム山というところで神殿を作っていました。そしてサマリア人はここだと言います。ユダヤ人はいやエルサレムだと言っていました。もうそういう時ではないということをイエス様は言っています。そういうことが問題ではないのです。場所が問題ではなくなったのです。ではどういうふうになったかというと、場所の問題ではなく、霊的状態が問題になっていきました。23節に、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのですとあります。旧約の礼拝の問題は、どこで礼拝するか、 どのように礼拝するかでした。ですから、エルサレムの神殿ということがとても大切なことでした。そしてどのようにということで、旧約聖書にありますようなやり方で礼拝するということが大切でした。しかし、今や礼拝の問題は、御霊と真理によって礼拝するというふうに変わっていったのです。イスラエルの民はエルサレムの神殿で礼拝を捧げさえすればよかったのです。そこに行くことが問題でした。しかしイエス様が来られた今は神殿に行くことではなく、どういう霊的状態で礼拝するかが問題でした。問題になってきました。エルサレムに行かなくても礼拝はできるようになりました。この場所で私たちはこの歌の森聖書バプテスト教会で礼拝ができるわけです。そして今はコロナの問題で教会に来ることはできませんが、各家庭で礼拝をすることができます。ですから、場所ではないのですね。御霊と真理によって礼拝するということが問題になってきました。ただ、今はそういう状態で各家庭でできますけれども、じゃあもうそのまま各家庭でやればいいじゃないかという問題ではありません。主ははっきりと教会を作るように言われます。そして教会で主を礼拝し、交わりをするようにと言われております。これが第一の問題です。ですから、私たちは毎週教会に来ます。それは主の命令です。しかし、今のような状態の中で来れない時には、私たちは各家庭でも主を礼拝できるということです。旧約の人たちはどうにかしてエルサレムに行ってということが問題になっていました。しかし私たちは今、礼拝をするとき、どういう心の状態かということを主は見ておられるということです。ですから大切なのは、祈り心を持って礼拝に臨み、心を神様に向けているでしょうかということが問われるということであります。4番目に、礼拝で私たちは何を求めるかということです。出エジプト記に戻りますけれども、出エジプト記の33章で、モーセがですね、神様に言った言葉があります。出エジプト記33章の13節です。出エジプト記33章の13節。今、もしも私が御心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私があなたを知ることができ、御心にかなうようになれます。という言葉があります。モーセという人は、心から主を礼拝した人です。また、この33章の11節には、主は人が自分の友と語るように、顔と顔を合わせてモーセと語られたとあります。ですから、モーセは特別な人でありました。そして、そのモーセが願ったことが、この13節なんです。今もしも私が御心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私があなたを知ることができ、御心にかなうようになれます。と言っています。つまり、礼拝をしていきますと、私たちの心にどういう思いが生まれるかというと、主をもっと知りたい。主の御心にかなうものになりたいという思いが与えられるということです。心からそれこそ御霊と真理によって 主を礼拝する者が何を求めていくようになるか。もっと主を知りたいということです。もっと主を知りたい。そして、御心にかなうものになりたい。主を心から礼拝していくと、そのような思いが与えられてくるということです。もっと主を知りたい。主の御心にかなうものになりたい。そのために主よ、あなたの道を教えてくださいとモーセは言ったわけです。礼拝する者が求めるものは、神様をもっと理解したいということです。もっと主を大きく知りたいということです。主の御心にかなうものになり、主の御心を知りたいと思うようになるわけです。そのために主の道を知りたいと願います。パウロは、ああ、神の知恵と知識の富は、なんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう、と言っています。ローマの11章の33節です。神様の知恵と知識の富はなんと深いか、神の裁きはなんと知り尽くしがたいか、神の道はなんと極めがたいかと言っています。そう、私たちは簡単に神様を知ることはできません。神様はどういう思いでこういうことをされたんだろうということを私たちは知ることはできません。神様の思いは私たちの思いをはるかに超えた高いところにあります。ですからそれを知りたい、もっと知りたいと願うこと、それは正しい心です。モーセの神様の答えは何であったかというと、この33章の14節、主は言われた。私の臨在が共に行き、あなたを休ませる。ということでした。私の臨在が共に行き、あなたを休ませる。第三版の聖書で読みますと、私自身が一緒に行ってあなたを休ませようというようになります。休ませるというのは、約束の地に入って与えられる安息のことです。あなたの道を教えてくださいという問いの答えは、私が共に行くということでした。神様が共にいてくださるということ、これが神様の道を知るということです。神様と共にいるからこそ、私たちは神様はどういう方かということを少しずつ理解していくことができます。神様の御心は何かということを理解していくことができます。イエス様は、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。ヨハネ14章6節と言われました。主をもっと知りたいと思うなら、主といつも一緒にいることが大切なのではないでしょうか。イエス様を知ることは、イエス様の言われた言葉を聞くことです。イエス様ともっと交わることです。聖書を読んで祈って神様と交わること、これがとても大切なことになっていきます。イエス様も世の終わりまで私はあなたと共にいるという約束をくださいました。モーセにも主は共に行くと言ってくださっております。これが神様の私たちへの約束です。共にいらっしゃるんですね。共にいらっしゃるから聞くことができます。共にいらっしゃるので、主よ、これはどういう意味ですかと私たちは聞くことができます。それが御言葉を読むことであり、祈ることであります。 そしてもう一つ大切なのは、助けてくださる方がいるということです。神様をもっと知りたい、神様の御心を行うものになりたい、そういう思いを助けてくださる方がおられるということです。それが私たちの心の内におられるご聖霊なのです。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ヨハネ14章26節とあります。ご聖霊が助けてくださいます。私たちは聞いてもわからない、神様をもっと知りたいんだけども聖書を読んでもわからない、御心にかなうものになれるのだろうか、私にそんな力があるのだろうか、それを助けてくださるのがご聖霊です。ご聖霊はここでは助け主と書いてあります。私たちが神様をもっと知るために助けてくださいます。御心を行うものとなれるように助けてくださいます。それが聖霊の働きです。ですから私は自分の力で知ろうとしないで、自分の力で御心を叶うものになろうとしないで、主よ、どうか私をそうなれるように知識を与え、力を与えてください。そしてどうかご聖霊が私を助けてくださいますようにと祈っていくときに、ご聖霊は私たちの心の内におられるわけですから、まさに私と共におられるわけです。そのご聖霊が私たちを助けてくださいます。礼拝というものは今日のお話のまとめですけれども、私たちは主だけを求めるものでありたいと思います。主だけを礼拝するものになっていきたいと思います。邪魔するものは偶像です。一番の偶像は私自身ではないでしょうか。私というものを神様の位置に置いてしまってはいけないのです。私たちの心の中心は神様でなければいけない、イエス様でなければいけないのに、私の思い、私の考えを置いてしまう、それが偶像、つまりそれが礼拝を邪魔するものであります。主よ、この私を打ち砕いてください。聖書に出てくる人たちは皆神様から砕かれていきました。砕かれていない人は一人もいません。砕かれることによって何を教わっていったか、主を私の心の中心に置くことです。私自身がいつも中心になっていた。ヒューマニズムということを話しましたけれども、ヒューマニズムは絶対的権威あるものを認めません。何でもいいじゃないか。誰でもいいじゃないか。人にそれだけの力があるんだよ。神様という絶対的権威あるお方をよそにやって、神様がおられる位置に他のものを置いていくことです。それは自分自身なんですね。私たちは自分の考えを一番にしていないでしょうか。御心はどこにありますかと求めていく一番の邪魔は、自分の考えはこうだということではないでしょうか。イエス様もゲッセマネの園で祈られるとき、御心でしたらこの杯を取り去ってくださいと言っています。あくまでも御心なら、私の思いではなく主の思いはどこにありますかと求めておられます。礼拝で大切なことは、御霊と真理によってする礼拝です。私は神様の前にどのような礼拝を捧げているか、 ということがとても大切になります。そして私たちは最後に礼拝していくと、もっと神様を知りたい、神様のことをもっと知りたいと思います。そして主の御心にかなうようになるにはどうすればいいですか、そのことを求めていくようになるというのです。神様は、私はあなたと共にいると言ってくださいます。その神様から、共におられる神様から学ぶこと、それを助けてくれるご聖霊がおられるということを覚えて、いっぺんにわかるわけではありませんが、少しずつ主から学んでいくということが大切なのではないでしょうか。礼拝に何を求めるのか、本当に御霊と真理によって礼拝するならば、主よ、私はもっとあなたのことが知りたいのです。そして私自身はあなたの御心にかなうものになりたいのです。この思いが生まれてくるというのです。本当に私たちは今コロナウイルスで共に礼拝することはできませんが、いつかまた共に集まり主を礼拝することを本当に望んでいきたいと思います。しかし今与えられた場所で与えられた御言葉を通して、どうぞ一人一人が主を礼拝することができますようにお祈りをしております。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝をいたします。私たちが主を礼拝する者として何を礼拝しなければいけないか、誰を礼拝しなければいけないか、何を礼拝してはいけないか、何を心の中心に置いてはならないかということを学びました。また御霊と真理によって礼拝することが大切であり、主を本当にそのように礼拝していくならば、私たちが求めていくものは主をもっと知りたいと思うことであり、主の御心を行うものになれるようにという思いであります。どうぞそのようなものへと変えていってください。私たちはもっと主を知ることを願うことができますように、御心にかなうことを行うものになれますようにお祈りいたします。どうぞお一人お一人を導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。これで今日の説教を終わります。